おはようございます。今日は対抗節アドベントの第2日曜日となりました。従いましてこのイザヤ書40章から共に読んでまいりました。この箇所で描かれているのは切実に慰めを必要としていた民です。このイザヤ書をどのように分析し、どう読む、また理解するべきか、聖書学者にはいろいろな意見があり、必ずしもすべてがまとまっているわけではございませんが、一般的にはいくつかの区分に分けられていることが言われています。その一つ目が1章から39章。それはおそらく紀元前8世紀の時に、このイスラエルがアッシリア軍によってもう破壊されることが予告されている部分なんです。結果的にその通りになりました。エルサレムは完全に崩壊し、その住民は捕囚の身となって遠くへと連れかれていきました。今日読みましたこの40章では、いわば新しい区分として読まれることが多くあり、あるいはこれがちょっと後の時代のものではないかとも思われていることが多く言われています。その捕囚になった、捕虜の身となった民が、遠く離れた地で150年間も苦しんだ後に、ようやく神様の助けの手が現れようとしている時のことを書いているのではないかと思われています。150年間、考えてみてください。どっかへ連れかれて、もう捕虜の身となって、150年間神の助けを待ち望み、祈り続け、150年間、長いです。想像もできません。この、イザヤ書をどう解説するか、いろいろそれを話の中心にはしたくありませんが、第一区分である1章から39章とその後のことを比較してみると大きく異なるんです。いろんな意味で異なるんですけど、この言葉のトーンというかムードが大きく変わるんです。40章から1章から39章は非常に厳しく書かれている言葉です。いわば預言者を通して神様はこの人たちにただその相手にやられるよって予告しているだけではなく、その原因はあなた方の罪にあるんだと、はっきりとその民のたびたび起こす罪を明記しているんです。そして自分たちが苦しめられる理由はそこにあるんだと。そしてこの40章からのところを見てまいりますと、結果的にその39章までの予言がその通りになって、民が苦しんでいきました。長いこと苦しむ。そしてガラッとこのムードが変わって、40章からは慰めの言葉、希望の言葉が語られているのです。いわばこの小説とかなんかドラマの第一部分、第二部分みたいな、そんなムードが大きく変わるんです。それはいろんな意味で変わる。言葉遣いも変わる。神学的な根底にあるテーマも変わります。そして何と言ってもこの40章からは優しい神様の恵みと憐れみの言葉が語られているのです。そこでその神様の憐れみを受ける民というのは、決して自分が何かをしたからそう 変わった言葉が変わったわけではありません。いや、一方的に神様がその長年苦しんでいる人たちを見て憐れんで、その人たちを慰めようと思われたわけです。一方的に神様がその民を見て憐れんだわけです。そしてその神様の憐れみが現れた具体的な出来事も実は歴史の記録に残されています。まずその一節二節をもう一度見ましょう。慰めよ、慰めよ、私の民よ、とあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。
実際にそのイスラエルの民が150年間捕虜となり、そしてようやくある出来事を通して彼らはエルサレムに戻ることが許されたのです。やっと自分の町へ帰れる、その日が来たのです。おそらくこれこそが神様が自分の憐れみと慰めを人々に表す出来事ではなかったかと思われます。やっと帰れる、言うまでもなく、そのバビロンからエルサレムに戻るというのは長い旅になります。しかしあの150年前の連れ去れた時の旅とはどれほど異なるもんでしょうか。いや、そもそも連れ去れた時は鎖と足かせですよ。だけど今度はそんなものがない、自由に帰れるようになった。もちろん同じ荒野をこう渡らなければならないけど、どれほど心の状態が違うでしょうか。だって方向が違うんですよ。自分の国から離れていくのではなく、そこへ戻る、向かっていく旅となるわけでした。途中で同じ山を越え、同じ谷を渡り、また同じこの砂漠みたいなところとか、荒れ地を通過しなければなりません。しかしやはりその旅は喜びの旅になることでしょう。3節4節、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよう。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。そう、神様はここで具体的な形で人々にご自分の恵みと憐れみを表してくださった。しかしこの民にとっては、当時の民にとっては、ただ単に自分の解放されて自分の町に戻ることができるだけの出来事ではありませんでした。もっと深い意味がありました。と言いますのは、イスラエルという国は崩壊しました。もう彼らは軍事的にも社会的にも経済的にも、そして霊的にも破壊されてしまったのです。しかし今や150年も苦しんだ後に、ようやく彼らの祈りが応えられようとしている。ようやく神様がいるんだと、やっぱり私たちの嘆きを聞いてくださっているんだと、応えてくださるんだと、彼らは再び確信を持つことができる出来事にもなったことでしょう。神様は明らかな形で彼らの前に現されようとしていたのです。5節、
このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る、主の御口が語られたからだ。
皆様にお尋ねしますが、例えばあなたの周りに非常に苦しんでいる人がいたとします。そしてあなたがその方に慰めを与えるようにと示されたら、どんな言葉を持って語りかけるでしょうか。おそらく私でしたら、まずは肯定的なポジティブな言葉ですよね。絶対その人を批判したりはしません。いや、むしろその人に優しい言葉を持って、そしてその人をこういわばこう褒めるような、力づけるような言葉を持って語ることが想像できます。だけどこのイザヤ40章の神の慰めの言葉はそれとはほど遠いものです。決してここで神が預言者を通して語っている言葉は、何か温かいようなふわふわとした、まるでこう神様に抱きしめられているような気持ちになる言葉ではございません。6節から8節を見ましょう。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。ここからです。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上を吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。まずここで神様は人間のどうしようもない状態のことをはっきりと語ってますね。だらしないんです民は。何度も何度も同じ罪に陥ってしまう。神様に、ああ、褒めたたえます。いつまでも信じます、従いますって約束しながら、ちょっと季節が変わると、しぼんでしまう、枯れてしまう。何度も何度もそれをやってしまうのが民なんです。まずそこから神様がストレートに語ってるんですね。まるでここで神様は、たとえ私がこの人たちを憐れんでも、慰めようとしても、きっとまた同じ罪に陥るだろうと言わんばかり、そんなことが伝わってきます。特に神の前に立たされたとき、神の息吹が通るときには枯れてしまう。だけど、そういうだらしのない民でありながら、情けないものでありながら、いや、もしかしてそうであるからこそ、神様は一方的にこの人たちを憐れんでるんです。この御言葉はずっと書かれた後も大事にされてきて、何世紀も経った新約時代になりますと、新約の御言葉を書いている人たちはここを読んで、あ、これは私たちが体験した主イエス・キリストの到来を象徴しているものだなと理解するようになりました。新約時代といえば、再びイスラエルが海外に圧政されている、外国に圧政されているものです。ローマ帝国に支配され、民はいつ救い出されるのかずっと祈り続けて待っていました。いつ神様が私たちのために働いてくださるのか。その時に主イエスが現れました。この世に具体的な人間の形となって現れたのです。 しかしその出来事がもたらした意味合いというのは、当時の人たちが想像する以上のはるかに大きなものとなりました。それは当時のイスラエルという地における何か軍事的政治的な問題だけに関わる出来事ではなく、いやむしろそれは全ての時代にある全人類の最も奥深いところにある恐怖とその苦しみから人々を解放してくださる意味合いを持つ出来事となりました。私たちはこの対抗節アドベントにあって歩んでまいりますときに、その神の救いをずっと待ち望んでいた諸時代の人々のことを思い起こすわけです。と同時に私たちは今もなお主イエスの再び来られるその再臨を待ち望むところに立たされていることをも思い起こします。しかしやはりアドベントといえば最も中心的になるのは、その歴史の中で最も劇的な神様の見姿が表された出来事、主イエス・キリストはこの世に来られたという出来事のお祝いを思い起こす季節です。そう、イエス・キリストがお生まれになったことを祝うことに心を向けて備えていくのです。その中にあって私たちはこのイザヤ書の慰めの言葉を読んでまいります。ここには約束があるんです。神様の約束が新しい現実を作り出すと、そこには神の栄光と神の力が今までになかったように表されますよという約束、私たちはそれらの約束を聞くときに、ああそうなんだ、主イエスが来られたときにそれらの約束が成就したんだと、守られたんだと理解するから、こういう箇所を読むわけです。しかし皆さん、私たちはこういう箇所を読んでただ何か過去の出来事を思い出すだけではございません。いや、このストーリー、この出来事に私たちも参加するように、預かるように招かれているんです。そう、聖書といえば、一言で言えばそれは最初から最後まで神と神の民のストーリーなんです。皆さん、私たちも神の家族の一員となっているじゃないですか。としますと、私たちは共に集まって神の言葉を読んでいくときに、考えていくときに、祈っていくときに、これが私たちのストーリーにもなっていくわけなんです。私たちはこの中に入っていくわけなんです。これこそが私たちのアイデンティティになっていくのです。としますと、今日のような箇所を読むときに、皆さんはどういうところで心が引き寄せられるのでしょうか。自分の立場はどこにあるんだろうか、どこと共感できるのかと考えますときに、いかがでしょうか。中にはもしかしてこういうところを読んだときに、長年苦しんで神の助けを祈り求めていた人々のところに共感できる方々がいるかもしれません。何か複雑な非常に難しい状況に立たされ、ずっと神様に助けてください、救い出してくださいと祈り続けてきた、いつまでたっても改善されない、いつになったらこれが良くなるのかなと思わせれるような厳しい状況に立たされている方々がいるかもしれません。もう本当に自分は阻害されてしまっている、切り離されてしまっている、自分のやりたいことをする自由が奪われている、本来自分が所有するべきものすら奪い取られてしまっている、そんな体験をされている方が いるでしょうか。もしそうでしたら、この話を通して神様からの希望と慰めをいただくことができることを切に祈ります。またここを読むときに他の人々はもうちょっと違う視点から見ることができるかもしれません。それはすでに神様から解放されたという体験と確信を持っておられる方のことです。そういう人々にとっては、本当に自分も私を縛っていたあの罪の力から主イエスの十字架によって解放された、ありがとうございますという気持ちで、ここを読むときにこれが一つの感謝の気持ちを表す祈りと賛美の御言葉になることでしょう。それは実に嬉しいことです。しかし皆様に今日もう一つの視点、もう一つの読み方を指し示したいと思います。それはこれを書いた預言者そのもの、預言者自身の立場なんです。もちろん旧約的に言えば、預言者という人物と一般の民は程遠い立場にあったわけですけど、皆さん、私たちは新約時代の教えをもとにするクリスチャンです。また宗教改革という私たちのアイデンティティを多く形づける出来事がありました。その結果として、神学的な用語になりますけど、万人祭司っていう言葉があるんですね。私たち皆が祭司となっている。どういうことかというと、私たち一人一人が神の前に立ち、神から召され、神からやるべきことが与えられ、神の言葉を人々に伝える任務が与えられているっていう理解なんです。いわば私たちすべてが預言者となって立たされているということです。そのようにしてこの話を読んでまいりますと、ちょっと気づくことの一つは、この言葉を受けた人たちにとっては慰めの言葉です。明らかに希望を与える言葉です。しかしこれを書いている、語っている預言者にとっては、これは神様からの厳しい命令なんですよ。目の前に慰めを必要としている人々がいるから、慰めなさいと神様が命じているのです。私たちの前にも慰めを必要としている人々は多くいるじゃありませんか。私たちは神様から立てられたものとして、神の名によってそういう人たちに慰めを与える言葉や行動を行っているでしょうか。残念ながら、ある時私たちはそういう苦しんでいる人たちを見ても、慰めるのではなく、慰めなくても済むような言い訳を考えようとすることがあるかもしれません。いろんな例があると思います。もう 2,30 年前の話になりますけど、世界中いろんなところでそれまでに知らなかったエイズという病気が流行し始めたときに、多くの人々は、特にクリスチャンは、あれは罪深いライフスタイルをするからああいう病気になるんだよと本人のせいにしようとすることが多くありました。近代の現実の、現代の日本においても、この路上生活をする人々は多くいます。しかし私たちは心の底のどっかで、そういう人たちを見て、いや、その多くはもうちょっとやる気があったら、そんな生活しなくても済むだろうって思ってしまうところがあるのではないでしょうか。あるいは今や中東でテロ攻撃が相次いで起こっています。もちろんテロ攻撃が このヨーロッパとかアメリカとか日本みたいなところで起こると大騒ぎになって報道しますけど、中東に行けば毎日当たり前のように次々と起こっていることなんです。悲しいことに、特に今のアメリカにおいて多くの人たちは、いやそんなのは間違った宗教をあそこの人たちが信じているからそうなるんだよって言ってしまうことがあるんです。その他にもいろんな例があることでしょうけど、人々は苦しんでいるときに、それが自分が悪いことをしているからそうなっているんだということができれば、慰めなくてもいいと思ってしまうようなところはいかがなもんでしょうか。だって今日の箇所を見てください。明らかにこの人たちは悪いことをしている人たちなんです。神様はそうはっきり語っているんです。彼らが苦しんでいる理由は自分の罪であることは明らかなんです。しかし神様はそれでもなお一方的にこの人たちを憐れんで慰めと励ましを惜しまず与えてくださっているではないですか。そう、神様は苦しむ者を憐れんでくださるのです。そもそも私たちどれも神様の恵みを受けるにふさわしいと言える人がいるでしょうか。とすれば、私たちも周りにいる苦しんでいる人々を見たときに、なんでそうなっているのかとか、それはあの人たちのせいだっていう立場にあることでしょうか。それとも一方的にその人々に神の名によって慰めの言葉と行為を施すべきではないでしょうか。神にある希望をその人たちに伝えていくべきではないでしょうか。最後になりますが、この箇所において神様が預言者に語りなさいというのです。その語る言葉というのはあまりにも偉大な不思議なことで、おそらく聞く者の多くはそれを信じることも理解することもできないかもしれません。150年間もいたわけですから。だけど預言者に神様は言うのです。勇気を持って怖がることなく大胆に大きな声で語りなさいと。そしてその語る言葉はただ単にそのかわいそうと思った人たちをおだてるようなそういう言葉ではありません。いや、むしろその人たちが再び神様に心を向けることができるような招きの言葉で語りなさいと、そして神様に希望を置くようにと勧める言葉で語りなさい。特にこの季節になりますと、私たちはこのクリスマスを祝うことを通して多くのところでそのように大きな声で語ることができる機会が与えられているのです。とすれば私たちは何を語るべきなのか。9節、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよう、声を上げよう、恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ、見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕ですべ治める、見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を
引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
見よ、あなた方の神を。私たちはそう語るように示されているのです。
預言者も今の教会もそう語るように召されているのです。
見よっていう言葉を言う以上は、一つの動作がそこで必要となるんですね。見よって言った時に、どこを見ればいいのかを指し示す必要があるんです。具体的な行動を伴う発言なんです。
そう、私たちは人々が具体的に、あ、これが神様の姿なんだと分かるように
何か行動をし、そしてそれに対して見よ、あなた方の神よと語るように召されているのです。
この季節になりますと、週報にもたくさん書いてありますけど、いろんな特別な集会とか企画があるわけですよね。
皆さん、その一つ一つが、その人々に具体的な形で、見よ、あなた方の神よと語るチャンスなんです。
例えば私たちは子どもたちを集めます。教会の子どもたち、地域の子どもたち、その中にあって、その子どもたちに対して、あるいはその一緒に来る保護者の方に対して、
見よ、この子どもたちの集まっている中にこそ神様の姿が表されているんだよと。
あるいは何かゴスペル音楽を歌ったり聴かせる集会を企画するときに、
私たちはこの歌を通して、この歌声にこそ
見よ、あなた方の神よと指し示すことができるわけです。
あるいは教会や地域の高齢者の人々のための集会を行うときには、
もうそれはその豊かな人生経験を持っている貴重な人たちのその体験やその交わりの中にも、見よ、あなた方の神よと語ることができる機会なんです。
そして言うまでもなく、クリスマスになればキャロリングですね。街に出ていろんなところで歌うじゃないですか。
それはただ単に綺麗な音楽を聴かせようと思っていることではありません。
その歌の中に、その歌が祝うクリスマスという出来事にも、まさしく神の姿が表されている。人々に見よ、あなた方の神よと語ることができます。
9節をもう一度お読みします。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよう、声を上げよう。恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。
お祈りします。
主よ、あなたの助けを待ち望み、苦しみの中に待ち続ける人々の苦しみと痛みと悲しみを、あなたがご存知であることを信じます。
主よ、私たちは自分の体験を通して、また御言葉を通して、そしてこのクリスマスにあって祝う歴史的出来事を通して、あなたが必ずや私たちを見捨てる神様ではなく、私たちを憐れんでくださるお方であることをもう一度確認することができる恵みを感謝いたします。
主よ、どうぞあなたの慰めのために私たちも
用いてください。私たち一人一人を、この教会を用いてください。私たち一人一人をはじめ、この地域のより多くの方々が、その身を、あなた方の神をという言葉に耳を、心を傾けることができますようにお持ちください。救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。